貴教と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続き映画ライターの吉弘正道さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉弘さん、
はい、
先週はちょっと
調子乗りすぎましたね。
いやいや、あまりにもいろんなところに話飛んでいったんですが、
違うなんかね、余計な私の話なんていらなかった。
いやそんなのないそんなのないですよ。
私に興味ある人なんてね、もう本当一人か二人いればいい方なんですから。
でも吉弘さん、はい、今週もはい、永久保存版ということで、
いや
リスナーの方にはですね、
消してくださいね。
ではちょっと改めてなんですが、はい、吉弘さん、映画史、女性史などを経て、映画の、フリーライターになられました、はい、で現在では、カルチャーページの、編集とか執筆で、みんながこうアクセスしやすいのはこのスイートとか大人ミュース。
そうですね、ここは本当長いことやらせてもらって、はい、スイートのカルチャーページはもう20年以上ですね。
すご、
はい、
で20年、
はい、もう創刊して 2,3 年の時に引き継いじゃったんで、ずっとですね。
吉弘さん、ちょっとそれ興味あるんで、新しい映画の仕事とか来るじゃないですか、
はい、
そういう時って何経由で来るんですか。
どういうことかな。
吉弘さんに書いてもらいたいというのはどういうルートで探してくるんですか、編集部は。
うわー、編集部、うん、あでも最近多いの本当にツイッター改め X
X 見ましたってパターン。
うん、あ X は未だに来てないですけど、ツイッターターにのプロフィールに私、あの問い合わせ用のメアドを軽く載せてあるんです。
なるほど。
でそこ経由の人結構ご新規は多いですね。
あほら、でも吉野さん、いきなり X、ツイッターを見て、出さないと思うんですよ、はい、何らかの媒体であれですか、テレビかなんかで話してるのを見て。
いやそれ大きかったですね。なんだろう、多分スッキリのおかげはすごく大きいとは思います、未だに。
なるほど、
うん、であとあれかな、放送媒体しゃべりですね、配信も含めてなんですけど、はい、こうやって生でおしゃべりするようなお仕事に関しては割と SNS が強くって、で、なんだろう、多分アーカイブで YouTube に出てるやつ見てくださったりとか、そういうことが多いんじゃないですか。
これはもう吉弘さんおもろって感じで。
面白いというのは、なんかね、この前言われたんですよ、その番組のディレクターに、なんで私なんですか、
なんで私なんですか、ストレートな質問ですね。
でもね、大体私聞くんですよ、
はいはい、
それが例えば LGBTQI のテーマのものであれば、それはそりゃね、カミングアウトしてやってる人少ないからね、それはもうやりますよっていう風になるんだけど、全然なんでこの仕事私に来たみたいなことになってると、絶対最初に聞くのが、これなんで私なんですかって、これ上手い人、誰それさんがいますけど、なんでそっち行かないんですかって聞いたんですよ、最近来たお仕事で。そしたら、だって吉野さんあれじゃないですか、尺に収めるじゃないですかって言われて、
これは今重要なことですよ。で意外に尺に収められない人多いですからね、
映画のね、オタクであればあるほどね、喋りたいことがじゃじゃ漏れてきちゃって、どんどん喋ってしまう。それは素晴らしいことなんですけれども、尺というものが存在するじゃないですか、で編集番組であったとしても、やっぱあんまり尺伸ばしちゃうと、後々編集大変だし、どこがポイントか分かんなくなっちゃうから、ある程度ちょっと伸びても1分2分みたいな、
なるほど、
っていうところで、これを鍛えていただいたのは本当テレビの業界の人たちですよね。
吉本さん、ちなみにインタビュー術も同様ですか。
インタビュー術、
やっぱりほら視聴者が聞きたい情報を引き出すみたいな、
あのタレントさんに対してとかですか。
そう
あ、それはもう雑誌のおかげです。
雑誌で、
はい、私前回も、お話した通り、その一般向けの雑誌を画像にしてやらせていただいていたので、読者がここにいるんですね、横にいるんですよ、だから、例えばなんですけど、スイートっていうその20代後半から30代女性が読むファッション誌を、後ろの方のカルチャーページまでたどり着きましたっていう人たちは、どう考えてもその層じゃないですか。でその層の人たちが喜ぶ話を持ってこないといけないわけですよね。そしたら、じゃあ例えばブラッド・ピットにインタビューしましたっていう時に、ブラッド・ピットの映画論聞いたとこで1ミリも使えないんです。
なるほど。
最近どうすかっていう話の方が絶対盛り上がるわけじゃないですか、でそれをひたすら聞き続ける。
吉田さん、じゃあ質問です、この流れで、インタビュー並びに一般の人が欲しがる情報、この流れで質問なんですが、今までインタビューなさった俳優の方で、一番印象的に残る人誰ですか。
一番、
じゃあ日本編と、じゃあ海外編に分けると、
難しいけど、
言えない話はたくさんあるでしょうけどね。
言えない うん、言えない話は結構あるありますね。それは印象というよりは日本人の場合なんですけど、日本人だと本当一期一会なんですよ。作品が続いてる人はもうなんか3ヶ月連続とかであったりとかするけど、その後何年も空いたりとかする。あの人たち、俳優の人たちって年間何千人何万人と人に会ってるから覚えてるわけがない。
なるほど。
で、私も覚えてもらおうなんて1ミリも思ったことがない、
はい、
でも連載を担当しちゃうとどうしてもベタになっちゃうので、それで仲良くなるというよりかはもう認識されちゃってるっていう人が何人かいるんですよ、はいはい、でその中で一番今大物になっちゃったのが小栗旬さんですね。小栗くんの
連載くんづけですよ。
あ、いやだってあの子が二十歳の頃から取材してたからまだ GTO が終わったばっかりぐらいの頃ですね、はい、だから事務所さんもこれから売り出してきますっていうタイミングでちょっと連載を始めさせていただいたのが12年続いたんですよね。
今ではもう事務所の社長
です
よね。確かね、
あ、まあ規定路線に乗ったからこっちはすごくほっとして、あの当時の連載のスタッフ陣とこの前飲み会やったんですけど、もう社長おめでとうっていないけどって言って乾杯ってやりましたね。
なるほど。え、じゃあ吉田さん、
はい、
海外編、
はい、海外編、はい、海外編誰だろうね、うん、基本的に俳優さん、特にハリウッドの俳優さんっていうのは、私もそうです、向こうもそうですなんですが、映画の取材って言ったらお互いビジネスの場として現れるので、うん、基本的には全員ナイスです、超ナイスです。だって自分が出てる作品を売り込むためにやってるから、まあねうん、ちょっと変な人、例えばちょっとなんか上から来るとかいい気になってて鼻高だかみたいな人っていうのは本当見事にその翌年消えてます。
いい話ですねこれ
本当わかりやすいです。
これはいい話だぞ。
超わかりやすいですよそれ。ハリウッドの方がわかりやすい。
え、吉田さん、それは間接的にスタッフから嫌われ、プロデューサーから嫌われ、使われないっていう。
使われなくなりますね。はあ、それは逆ハラスメントじゃないですか。
はいはい、
だって人の肩書きでその人を判断してるっていうことになるから。だから私たち映画のプレスの人間たちなんて本当しもじもの下々なんですよ。あの人たちにとってみて、いや本当そう、うん、ハリウッドのスターからすればね、はい、なんだけれども、その人たちに対してもちゃんとナイスに接しられる、5分とか10分とか20分とかその時間内ずっとちゃんとナイスでいられるっていうのは彼らの才能でもあるから。
いい話だ。
その才能がない人は本当にね、見事にスコーンって言うんだけ
ど。え、吉岡さん、ということはね、はい、なんとなく勝手なイメージで大豪邸に住んで、
はい、
ものすごく存在なって思ったら全く違って、
あ、全然なんかスーパースターほどめっちゃナイスです。
あ、
ただ その取材に行き着くまでがすごい大変な人たちですけどね。スーパースターになると、
あ、なるほど、
取材の交渉がすごい大変、うん、まあ、映画会社が全部やってくれるんですけれども、うん、うちのページでこれだけ撮ります、他の媒体でこれだけのページ数とこれだけの分数のインタビューが欲しいですみたいな、やっぱ向こうも数字しか見てないので。
そっか、はい、なるほど。
特に本国のエージェントは数字しか見てないから、うん、日本のこの媒体は何部売れているとか、この番組何人の視聴者数がどれぐらいいるみたいな、
はあ、
みたいなとこしか見てないんですよ。でそれで判断されて、まあ、まあまあビューワー数の多いところを餌として出してあるんですよね。
吉田さん、ということは、
はい、
なんていうか、まあ、いろいろなインタビューはインタビューいいもいるでしょうけども、はい、向こう側は数字を見ると、だけど数字をある程度突破する必要がありますよね。
あ、はい、
別にちょっと他の媒体よりかは劣るけど、はい、ぜひうち受けてくれっていうのは、
あ、それだけだと受けてくんないので、例えば私のとこにそういう、うん、まあ、あんまりこう媒体としての力がまだまだなのかもしれないけど、ものすごいこの映画のこの人を乗せたいっていう熱量があるお話が来た時は、うん、申し訳ないけど書き分けでもいいっていう、
は
あ、質問はちゃんと取ってくるから書き分けでもいい、他の媒体でエントリーしちゃってるからっていうのはよくあります。
なるほど、
はい、
そうやって分担というか書き分けながらも、
そうですね、だから全然違う原稿が私の署名で載るっていうことは、まあ、本当によくあることだし、まあ、もっと言うと私薄利多売なので利が少ないのでたくさん書かなきゃいけないんですよ。
吉田さん、なんと、はい、今日も台本が1行しか進んでおりませんで、
まあびっくり
まあびっくりとはいえとはいえ、
はい、
せっかく吉弘さんにお越しいただきましたんで、
はい、
今週も、映画ライターの吉弘さんにですね、おすすめの映画をご紹介いただきたいんですが、
はい、
本日が8月28日でありますが、吉弘さん、なんか一作、
ね、はい、ちょっとね、もうそろそろ終わっちゃうから早く見に行ってねっていう意味で、はい、ミッションインポッシブルデッドレコーニングパート1
来ました。
はい、大興奮の3時間弱
あの吉弘さん、
はい、はい、
公開日に、はい、息子と見に行って
、 ありがとうございます。
もちろん翻訳版なんですけどね、
はい、4月21日ですね。
ぶっちゃけ6年生からすると、はい、ストーリーはちょっとよくわからない。
あ、うん、わかんないでいいと思う。
わかんないだけど、はい、もうほぼストーリー関係なく
どうでもいいじゃないですか。
61歳のトム・クルーズがスタントマン使わずに、
はい、
もう暴れまくる。
大暴れですよ。
あの吉田さん、まずちょっとご解説から魅力などちょっとお話しいただければ。
あ、は
い
は
い、
このシリーズ、うんうん、あのハリウッドっていろんなシリーズものがありますよね、はい、ワイルドスピードとか長年続いてるやつね、うんうん、とか、あとまあハリーポッター一回終わってるけどファンタスティックビーストっていうのに引き継がれてるし、うん、まあ、そういういわゆるフランチャイズものって呼んでるんですけど、その巨大フランチャイズの作品って大体なんですけれども、大体ちょっとね息切れし始めるんですよ途中で。でもミッションってすごいのが、息切れするどころか策を追うごとに面白くなるっていう、う
ん、あの吉田さん、これって監督が同一の影響してるんですか。
はい、うん、監督ではなくね、これはもう本当トム・クルーズ様のおかげですよ。
様来ましたね、
はい、だってトム・クルーズが自分でプロデュースを始めた映画がミッションインポッシブルの1位なんですよね。はいはい、だから自分のプロダクションを作って自分でプロデュースして自分で主演をするっていうスタイル、今ではもうハリウッドのスター割とそのスタイルにもう慣れてきて、
ジョージ・クルーニー、
そうそうそう、はいはい、ある程度お金を持ってる A 級のスターっていうのはもうプロデューサーとしても名が通っているっていうことになるんですけれども、でもその先駆け的な人ですよね、うんうん、で、例えばそのブラッド・ピットもそうなんですけど、ブラッド・ピットってプラン B エンターテインメントっていう自分の会社があるんですよ、はい、でそこはあのどちらかというと若手とかアート系の映画を支援するっていうスタジオなので、自分が若かった頃チャンスがなかった人たちがあのチャンスを得てこういう風に大きくなりましたっていう人だからこそ、うん、あのそういうチャンスを与えるかを作ってくれてる、うん、なんだけれどもトム・クルーズは自分をプロデュースする。
いやすごいですよね、うん、本当に、
まあ、若干ちょっとイカれてるんですよやっぱり、うん、でもそのイカれてるのがねうまく作用してるんだと思うんですよね。
あのこの映画の宣伝で一番有名になった、はい、あのバイクで崖にガーッといって、はい、あれなんかどうやらホンダのなんかカスタマイズバイクのようですが、はい、
その通りです。
ね、あれも6回撮ったとか、
はい、6回以上です。
あのこれ放送で言える言葉で言えば、はい、狂気ですよねこれ。
狂気、まあ頭おかしいですよね。
おかしいですよね。
おかしいですよ。だって、ね、あれのシーンを撮るためだけに、うん、あれと同じセットをとにかくスタジオに組んで高さを出して落ちる練習をしてるんですよね。でそれを何百回も繰り返して、でプラスパラシュートで降りるっていうことに、まあそれ消されてるんですけれども、うん、本編はになるので実際。なのでスカイダイビングを数百回飛んでるんです
よ。数回
数百ですよ。でも本当それだけでもどうかしてるよね。
どうかしてますね。
でなおかつそのノルウェーのあの崖のシーンはちゃんと撮ろうということでセットも組み、ジャンプ台を作り崖にわざわざ、うん、でじゃあ飛びます、で、うん、ドローンもちゃんと準備できました、はい、さあトモさん行ってください、じゃーん、ね、一発で決まる、でスタッフ、いやさすがトム・クルーズって言ってたのに、もう親指上げて戻ってきたトム・クルーズが、いやよかったねもう一回やろう、全然意味わかんない OK っつったじゃん、まあ大体ね、あのこのミッションシリーズ、うん、保険会社が真っ青になってるらしいですからね。
あいい話、うん、というか吉田さん以前、はい、なんか保険会社がほとんど許可できなかったら、はい、むしろストーリーを変えちゃうみたいな、
あそうです ね、
はい、ことを聞いたことありますが、 あ、はい、あれですか、トム様のこう威厳でなんとかこう高額な保険だけどかけてもらえる、
あ、うん、自腹ですね、ほぼほぼ
すげえ
自腹で保険かけて、まあ、まあ億万長者ですからね、かけれますよね、で一応かけて、で普通の他の映画だったらよ、うん、
はい、
どんなにプロデューサーが本人だったとしても多分他のプロデューサーが止めに入るんです。
なるほど。
いやそれは危ないからやめた方がいいとか、
手錠しながらカーチェイスするとか、
そう、そう、うん、はい、あもうおかしいじゃないですか、うん、
おかしい、
それを実写でやろうなんて、うんうん、いやいや CG 使いますから大丈夫っす、うんうん、みたいな、うん、まあこの人絶対にいやいやそんなのもう映像に嘘になっちゃうから、嘘はお客さんはバレちゃうから、うんうん、やんなきゃダメなんだよ、そうっすかっていうことになるわけですね。
吉田さん、これは現代の AI とか CG に対して反抗しようとしてるってのは言い過ぎですか。
反抗してるのもあるとは思います。今ね、昨今話題になってるハリウッドのストライキはそれが争点の一つにはなっているんですけれども、はいはい、まあ、あれの争点になってるその AI の生成動画っていうのはちょっとまた別問題で、よく皆さんマーベル映画のすごい すごいバトルシーンとかって、うん、あれが全部実写ではないことは皆さんよくご存知だと思うんです
ね。まあ、なんとなくね、
実写では不可能なんですね、はいはいはい、もう宇宙空間だったりです、はい、なので、うん、あの基本的に顔をはめた CG のアニメーション状態なんですよ、はい、でもあの今問題になってるのは、うん、モブなんですよね、
はい、モブ、うん、要するに、はい、そのあるこうエキストラだったりとか俳優さんがいて、
は
い、
未来英語をスキャンされた映像が使われるっていう、はい、それは問題だろうと、まあ、その当然問題なんです、うん、ただそれがね本当コロナ禍にね非常にマッチした話で、ね、タイムリーだなーと思ってたんですよね、うんうん、あのハリウッドの現場って2020年後半2021年にかけて再開が始まったんですけど、うんは
い、その以前までえらいすごいストライキでしたもんね、
はい、ね、うん、劇場を閉じる、制作もできなくなる、うんはい、でようやく再開したっていう時に、うん、もうCOVID-19 プロトコルっていうのを各スタジオが作ったんですよ、はい、でそれはもう単純に感染予防対策として人と人との接触を極力避ける、うん、でもうその本当細々と決まってるんですね。イコールそれはエキストラが多いモブのシーンが撮れなくなるんですよ。
はあ、そっか。
でそこで使ったのが AI だった、
うん、なるほど。一回こうスキャニングしていろんな表情をさせたりとか。
そうなんです。それがそれほど表情あんまり関係ないよねっていう円形とかの、ね、ガイアとかだったらそれでいいじゃねえか、うんまあ、ほんとハマっちゃったんですよそこに。
石黒さん質問です、
はい、
あの私あのニュース見た時に、はい、いやあの俳優の方が怒るのは分かるけど、はい、もしかしたら顔のいいやつが、はい、素人に近い人たちが無料で使えるよってなったら、はい、どんどん置き換わるだけなんじゃないかなと思ったんですが、
はい、その通りだと思いますし、ね、要はハリウッドどのスタジオ側っていうのはお金をなるべく使いたくないと、はあ、ケチってるというところなんですが、うん、あの問題は格差なんですよね、はい、もらってる人はもらってるんですよ、うんうん、例えばそのこのストライキに対して現実的じゃねえなって言って火に油を注いだとある大会社の CEO がいるんですけど、うんはい、その人なんかもう年間何百億ってっていう報酬を得ている、うん、なのにそこの会社の配信で流れている、ものすごい大ヒットドラマだったとしても、うん、エキストラの人たちは年間数十ドルしかもらえていない。
数十ドル、うん、だから1万円もらえてないと。
全くです、うん、でしかもあの日本と違ってアメリカは国民皆保険、まあ、ちょっと息はしましたけれども、うん、あれじゃ足りないので、うん、健康保険に入るためにはだいたい日本円にして400万円ぐらいの年収がないと入れないんですよね。
あ確か、誰でしたっけ、年間で数十万かなんかの負担が必要なんです
よね。そうなんです、確かね、まあまあ高いです、うん、まあまあ高いんだけどね、あの本当にそのフリーランスに対しての健康保険ってすごく厳しい国なので、うん、本当入れてくんないんですよ、うん、だから私の同業者でアメリカ在住の人たちっていうのは、まあ、当然グリーンカード持っていて永住権持ってるので向こうで健康保険入ってるんですけれども、すっごい高いんですって。でそれも入るまでめちゃくちゃ交渉しなきゃいけなかった。でなおかつ入ったところで本当に救急車でで運ばれるようなことがあったとして、その指定の病院じゃないとその保険使えないとか、
あ
すごい厳しいんですよ。でもそんな健康に不安がある状態で仕事なんてぼちぼちできるわけないじゃないですか、ね、っていうところもいろいろありまして、うん、このストはちゃんと俳優側、脚本家側、まあ、連帯してる各組合の人たちが言うことはちゃんとスタジオ側が飲むべきだっていうふうに私は思っているんですけど、
ね、1年前に、スピルバーグのフェイブルマンでしたっけ、はい、 あれがハリウッドのものすごく希望を描いたと思ったら
今絶望ですよ
あのほら吉浦さんね、例えば製造業とかの工場の現場でストライキがあったらもう全部機械に入れ替わるとかいう歴史ってこれまでもあったんですが、
はい、ございました。
これあの暗い話なんですけど、はい、トップスターと AI が映画制作するって未来になるんですか。
いやいやいや、もうね、うん、それだけは勘弁で、うん、でもすでにねそれを試しにやっちゃってることがあって、はい、あのまあ、ちょっとした動画なんですけれども、うん、あのとある A 級スターでもうちょっと現役は退いている方の顔のスキャンデータを使って動画を作っちゃってるものがあったんですけど、
うん、
まあ、それに対する反発がまあすごい、
うん、
当たり前ですよ、だって本人が演じてるわけじゃないんだもん、
うんうんうん、
やっぱ人間が演じているからこそできることもあるし、じゃあ AI が何できるかっていったら演技はできないわけですよね。プログラム通りに動くことはできるけど、でもそれってじゃあ感動を呼べるのかっていったらそれは違うじゃないかと。やっぱ人が作ったものが映画であり芸術でありっていうところに話は戻っていくはずだと、
はい、
ということにはなっているんですが、うん、まあ、ちょっとしたね、あの TikTok ぐらいの尺の動画だとね、うん、
できるけど
できちゃうとは思うんですよ、はい、
ということはじゃあちょっと暗い未来もありつつ、はい、かといってその未来をそのままこう進むわけではない映画として、まさにミッションインポッシブルみたいな、
ああ、ね、トムさんがずっと言い続けている、うん、あのアクションで顔が映っていないとかスタントを使うことに対するアンチとして、うん、彼自身が顔が映るあのガチのアクションっていうシリーズはこれしか今もう存在しないので、ない
希望なのか唯一の作品で終わるのかをちょっと見てみたいんですが、ちなみにちょっと時間が来てしまったんですけども、はいはい、リスナーの方がめっちゃ吉弘さん面白いやんって思ったらどうしたらいいですか？ツイッター、あ今 X か、 X でフォローしてくださいと。
あ、 X かインスタかな、は
い、をフォローしたら、まあ、雑誌連載から始まっていろんな番組のご出演までフォローできるということですかね、はい、
そうなんですけどね、うん、私本当に SNS あんま得意じゃなくて業務告知くらいしかしてないんです。
いやいや、いいんじゃないですか業務告知
で なので、うん、今 DM 送れるのかよくわかんないんですけど、うん、はい、まあなんかコメント残していただければもう全然私普通に皆さん返事してるので、
はい、
はい、じゃあそうですか、ご覧いただきましたか、ありがとうございますみたいな、
はい、SNS か媒体か DM でと、はい、いうことで、
はい、
では2週にわたってのゲストは映画ライターの吉弘正道さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。